今日も台湾のとある一室で個人的見解たっぷりの話が繰り広げられています。台湾の彼と日本の僕。
3月になってしまいました。時間が経つのは早いですね。あっという間にもう4月5月となってとかっていう風に年を取ってくると、そんな考え方になりがちなんですけれどもね。というわけで早くまた更新しないとね、1ヶ月以上間が空いてしまうんじゃないかと恐れてはいるんですけれども、そんな今回お話しする内容はですね、自分が週末どのように過ごしているのかということなんですけれども、なので皆さんにとってはそんなに興味深い内容ではないかもしれないんですけれどもですね、独身の男性が土日どういうふうに過ごしているのかというのも、またそれはそれで面白いところもあるかもしれないんですけれども、今は幸か不幸かお付き合いしている方がいないのでですね、たっぷりと時間がございます。そんな中で一番よくしているのがスイーツとかパンのお店をチェックしているということなんですね。土日が近づいてまいりますと、ああ今週末どこへ行こうかなと Google マップを広げてですね、いろんな店をチェックして、あとはインスタグラムとかもいろいろとキーワードで検索してみて、今流行りのお店はどこがあるかななんていうことを調べてですね、あ、ここ良さそうと思ったら早速土日に出かけるという感じなんですけれども、台湾のですねスイーツとかカフェのお店っていうのはですね、特に台北ですけれども、やっぱり並ばないといけないんですよね。早い時間に行かないといけない、土曜日もしくは平日とかに行かないとですね、絶対20分ぐらい待たされるみたいな感じになるんですけれども、さすがにですね平日休んでまでスイーツの店をチェックするってことはないのでですね、土曜日頑張って早起きしてですね、備えてですねスイーツの店に行くっていうことはあるんですけれども、でも大体ケーキ屋さんとかはですね中で食べられるっていうところは少なかったりするので、持ち帰りになるんですけれどもね、パン屋さんもそうですね、なかなか中にイートインコーナーを設けられているパン屋さんってそんなにないのでですね、一人なのに大量に買ってですねちょっとずつ消費するというような感じなんですけれども、でもですね大抵ね大量に買うだけ買って1日で食べきっちゃったりするんですよね。少しずつ分けて食べればいいのになと思うんですけれども、特にケーキとかは生ものなので、今日食べてしまわないと明日味が変わるからなと思って、食べた後に必ずと言っていいほど Google マップにですねその評価を書いたりするのでですね、次の日1日経ったものを食べて美味しいとか美味しくないっていう情報を言うのは正しくないかなというような、なんか変な使命感みたいなものがあるので、その日に食べるようにしてるんですけれどもね。なんでこんなにスイーツとかパンをチェックしているのかというとですね、自分は以前このポッドキャストでもお話ししたことはあるんですけれども、フランスに1年だけですけれども住んでいたことがありまして、その時の味というのが忘れられないんですね。日本に帰った時もですね、あの美味しいクロワッサンが食べたいっていうふうに思い出すんです。フランスのパンってなんであんなに美味しいんでしょうね。日本でもですね、なかなかあの味に出会うことができないんですね。大阪でもですね、もちろん美味しいパン屋さんってあるんですけれども、そんなに高級なものでなくてもいいんです。そんなに繊細でなくてもいいんですよ。あのフランスで日常で食べていた素朴な味が食べたいんですけれども、なかなかそういうものを提供してくれるパン屋さんというのがないのでね、ずっと日本でも探していた感じですけれども、台湾に来ても同じくですね、そういったお店探しているんですけれども、 なかなか見つからないですね。この店はバゲットは美味しいけれどもクロワッサンはいまいちだなとか、この店の方がショソンオポムって言われる自分が好きなパンがあるんですけれども、アップルパイのようなパンですね、それはここが一番美味しいなというような感じで、そのパンの種類によってお店を分けるというような感じで、いろんな店をですね開拓している状態でございます。なので自分の Google マップの中にはですね、いっぱいお気に入りがありまして、ここでこれを食べるみたいなところがもう大体計画として決まっているんですけれどもね。でも大抵自分が住んでいるところの近くにお気に入りの店がなかったりするんですよね。残念ですよね。毎朝このバゲット食べたいなと思いながらも、大抵前の日に遠いところに行ってバゲットを買って、次の日ちょっとカスカスになったバゲットを食べなきゃいけないみたいなこともあってですね。でも台湾のパン屋さんって大体ね、朝早く開いてないんですよ。8時か9時ぐらいですね、早くても。11時ぐらいから開いてるパン屋さんもあるぐらいで、パン屋さんなら早起きしようよと思うんですけれども、しかしですね、これ台湾の国民性なのかもしれないですけれども、皆さんあんまり朝早く起きて、どこかに買い物に行くっていうのは、朝一はもちろんあると思うんですけれども、なかなかないんですよね。さらにそういったパン屋さんとかっていうのはあんまりお年寄りの方は行かないのかもしれないので、はい、普通の台湾式のパンとかはね、お年寄りの方とかは行くかもしれないんですけれども、ちょっとおしゃれなフランス系のパンとかはね、若い人たちが行ったりするので、はい、なかなかね朝は空いてないんです、はい、なのでね、どうしてもいつもちょっと品質が落ちた状態と言っていいのかわからないですけれども、そういったパンを食べざるを得ないというような感じで、もうなんかパンのことで話し始めるとですね、めちゃくちゃ時間を取ってしまいましたね。はい、次の話に行きますけれども、まあ、そういったお店に行くついでにですね、カメラを持っておりまして、スイーツとかパンとか撮ることもあるんですけれども、そのパン屋さんの周辺の道で街の風景を撮るということもあります。だいたい自分がその撮った写真はですね、インスタグラムに載せてタイトルをつけて投稿したりするんですけれども、はい、そういったことも週末の定番の過ごし方になっております。そういった予定がなかったらですね、というか、ああ今週は非常に忙しかったな、疲れたなと思ったら、マッサージか温泉かっていう感じですね。最近はもっぱら温泉ですね。というのも寒くなってまいりますと、やっぱり湯船に浸かりたいということもあるんです。台湾はずっとシャワーの文化ですからね、うちにもシャワーしかないので湯船に入りたいなと思ったら温泉に行くしかないんですけれども、しかしですね、温泉結構高いんですよね。だいたい700元800元近くします。日本円にするとですね、3000円4000円ですよ。大抵3000円4000円ぐらい払ったらですね、日本で高級なホテルの温泉かっていうぐらいですよね。スーパー銭湯に行ったら高くても1200円ぐらいとかじゃないですか。そのぐらいで見つかったらいい方でですね、まあ、そう言うと台湾の方から、いや100元200元の温泉もあるよって言われるんですけれども、しかしそういったところはですね、申し訳ないんですけれども、自分が贅沢すぎるのかもしれないんですが、ちょっと衛生面で難があるというような感じなんですね。なので行くなら、せめて行くなら綺麗なところに行きたいというわけで、どうしても700元800元ぐらいになってしまう。しかしですね、マッサージで1000元とか2000元ぐらい払うんだったら、温泉の方が2時間とかたっぷり楽しめるのかなと思って、いつも最近は夏でも温泉に行きがちですね。はい、まあ、そういっ った過ごし方もありつつ、やはりあまりお金を使わない方法で過ごしたいという時もあります。そういった時は家でですね、アニメとか映画を鑑賞しているような感じです。最近になってですね、アニメ結構見るようになったんですね。昔からあんまり自分はアニメとか見る方ではないんですよ。大抵今どういうものが流行っているのかなという程度でですね、アニメとかいろんな日本のドラマとかチェックすることはあるんですけれども、それ以外ではですね、積極的にアニメとか見ようとかっていう気にはならなかったんですけれども、最近結構カジュアルというか、1話1話で見てもその完結するようなものが多いので、その気軽にというかリラックスして見ることができるので、まあ、そういったゆったりとした家での過ごし方もあるという感じでですね。あとはやっぱりポッドキャストの話題探しというか、最近はですね、ポッドキャストも原稿を書くっていうことはそんなにないんですけれども、箇条書きでですね、こういうことを喋ろうとか、ああいうこと喋ろうとかという感じでポッドキャストの原稿を書いているような感じでございます。他はですね、最近はアプリとかで出会った友達とですね、カフェとか、あとはご飯に一緒に行くような感じですかね。やっぱりそういうこともしておかないとね、いついい人と出会えるかどうかわからないということもありますのでね。はい、というわけで週末の過ごし方でございました。はい、このままですねエンディングに行きたいというところなんですけれども、ずいぶん前からですね、何件かお便りをいただいておりまして、紹介してもいいと言われているにもかかわらずずっと忘れているものがあってですね、これは申し訳ないと思って一気に紹介、今回はですね2通紹介いたしますけれども、まずはケンさんからいただいております。こちらはですね、去年の11月末頃にいただいているお便りでございます。リャンさん、こんにちは。ラジオを楽しく聞かせてもらっています。私がツイッターしていないのでフォームでご連絡しました。タイカレ日木の深い話も一丁上台湾の大阪弁も両方楽しく聞いております。当方も大阪出身の40代で、一方的ながらリャンさんに親近感を感じています。さて、コロナの渡航制限も緩和されたので、今度台湾に遊びに行こうかと思っています。もしよろしければ現地でお話できたら嬉しいです、というわけでですね、あの内容いただいておりまして、ケンさんありがとうございます。こちら結構前なのでですね、今も変わらず聞いていただいているかどうかわからないですけれどもね。はい、まあこの方ですね、あの実際に本当に台湾に来てお会いいたしまして、こうやっていろんな自分の話に共感してくださるんだなというのが、はい、すごい実感しました。で、あの一丁上台湾なんですけれども、あのこちらのタイカレ日木しか聞いていないという方はご存じないかもしれないんですけれども、大阪弁で話している、もう一つのポッドキャストがありますので、はい、そちらも聞いていただいてるっていうことなんですね。すごいですね。またですね、台湾に来ることがありましたら、ぜひともまたご一緒できればなというふうに思っております。はい、次にですね、今年2023年の1月中旬ぐらいにいただきました新田さんなんですけれども、こちら本名ですかね、ツイッターの方もこのお名前だったんですけれども、本日初めてポッドキャストを拝聴し始めました。僕も台湾や台湾の男性を好きになって9ヶ月前に渡台したものです。台湾に来たということですね。少しずつではありますが、リャンさんの思いや人生のお話をとても素敵な声と構成に感心しながら聞き進めております。これからの配信も楽しみにしております、というわけで新田さんありがとうございます。この方もですね、台湾の男性を好きになって来られたというわけで、自分もですね、 以前のポッドキャストで話してはいるんですけれども、台湾の男性、付き合っていた方がいてですね、台湾に来ることになったというわけなんですけれども、今もうどうしてらっしゃるのでしょうか。今も幸せにですね、その好きな方と過ごしてらっしゃるといいんですけれども、9ヶ月前に来たということはですね、まだそんなに台湾の生活が慣れている頃かどうかわからないですけれどもね、だいたいどの国もですね、春夏秋冬すべての季節を経験すると、だいたいこんな感じの過ごし方をすればいいのかっていうふうに慣れてくると思うんですけれども、今も何か台湾で困っていることはありますでしょうか。もし何かありましたら、ぜひともですね、こういったお便りだけではなくてですね、個人的にご相談いただければなというふうに思っております。とても素敵な声と構成にっていうことで感心したということで、もうそんなに褒めていただいて大丈夫なんでしょうか。自分はですね、毎回なんとなくもう喋っているだけなんですけれどもね、またこれからも聞いていただければなというふうに思っております。ケンさん、イッタさん、両方ともありがとうございました。公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますので、ご覧ください。ご感想ご質問がありましたら、ハッシュタグタイカレ日木をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。バイバイ。